どうぞお座りください。感謝いたします。感謝いたします。今日はですね、一昨晩から雪が降ってですね、昨日は四日市はですね、大雪警報が出て、そしてまたそれが注意報になり、またそれが解除されたというその流れですけれども、でもですね、こうして今ですね、この、外は晴れてますが、でも足元はですね、まだ雪が残っている中でですね、またズームであったり、またこうして礼拝のこの街道であったりですね、一緒にこの礼拝会を持てる、そのことを本当に心から感謝したいと思います。今日ですね、私もですね、この御言葉を準備しながら、またいろんなこの状況の中でですね、本当にこの聖霊がこの見せてくださるものをこの見て、そしてこの生きていく、そのことの重要さ、大切さをですね、ひしひしと感じております。良いものも見えますけれども、そうでないものも目の前にはたくさんたくさん見えるわけでありますから、こう単なるですね、思い込みで前に向かって進もうとしたら、これ力湧かなくなりますよね。自分がこう頑張ってることが単なる自分がこう作ったですね、思い込みで、それこに向かって進んでいくってもし思ってたらですね、いろんな難しいことが起きると、多分ですね、こうだんだん元気がなくなってくると思うんです。でも私たちには神様の御言葉が与えられており、そしてそれをですね、保証してくださる、悟らせてくださる聖霊様が与えられているということであるわけですね。アメン。もうここはですね、ここにあっては永遠の希望があるということでありますね。そしてそれに付随してですね、神様は私たちの周りにいろんなですね、良い印、今日多分ここにも注目すると思います。良い印をですね、神様は私たちの周りにこの与えてくださっているということになるわけですね。満たされていますと、その良い印を見てですね、信仰を持って本当に喜びながら前に向かっていけるんですけど、でも私たちが落ち込んでたりですね、またこういろんな思い煩いにこの振り回されていますと、目の前にはまたこう私たちの360度にはですね、良い印もあれば、何かちょっとあれって思うものもですね、私たちの周りにやっぱあるわけですよね。ですから私たちがこうそういうものを見るのをですね、こう見えてしまうんですけど、でも聖霊によって満たされながら、いつもですね、良い印をこのですね、このいつもこの見続けていく、そして力をいただいて、そしてこの感謝の中で進んでいくとですね、すると、まあ、こう悪いと思ったこの印や状況もですね、やはり変わっていくということになっていくかと思うわけであります。私たちはですね、御言葉から神様のこの力によって私たちは確信をいただいてですね、進んでいくということが非常に大切になるということになっていくかと思います。今日ですね、御言葉はイエス様と共に生きるです。そしてこれをしていくためにはどうしても聖霊の働きが必要になるわけですね。ですから今日はそこにですね、目を向けていきたいというふうに願っています。聖書の箇所は先週の続きです。ヨハネによる福音書14章のジョン、チャプター14ですね、14章の、18から29までをですね、今日はお読みし、そしてですね、今日の御言葉、イエス様と共に生きるという、御言葉をですね、ご一緒に、確認していきたいと思います。ヨハネの14章、18節から29節です。お読みをしてまいります。私は新改訳2017で読んでまいります。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなたは私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるためです。なるからです。その日には、その日ですね、イエス様が来られたその日、その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かります。後で確認します。この時にははっきり分かるんです。裏返すは、今はまだ完璧には分からないということでありますね。21、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身もその人に 表します。イスカリオテでない方のユダがイエスに言った。主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはどうしてですか。ちょっとピントがずれたような質問に思います。イエス様は続けます。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わされた父のものです。これらのことを私はあなた方と一緒にいる間に話しました。しかし助け主、すなわち父が私を名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がしてはなりません。ひるんではなりません。私は去っていくが、あなた方のところに戻ってくると私が言ったのをあなた方は聞きました。私を愛しているなら私の父のもとに行くことをあなた方は喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。今私はそれが起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時あなた方が信じるためです。アメン。この場所でイエス様何度もまた私は戻ってくると、まあ、これは再臨であり、また敬虚であり、まあもしその前に私たちが目を閉じることがあったとすれば、あの聖書では眠った状態というふうに書かれていますので、眠った状態でその時を迎えるということですが、でもイエス様がもう一度来られる時がこの大きな恵みの時だということをイエス様は語っています。一言になります。神様、今日イエス様がこの十字架前に語られたヨハネの14章を通して、私たちはあなたから恐れるなと、この思い煩うなという言葉、そしてこの今はまだこの全て理解できるのではなく、後に聖霊が来た時に初めて全てを理解する、そのことをあなたが弟子たちに語ってくださっていたことを覚えてありがとうございます。今日私たちは聖霊の働き、今は聖霊の時代ですから、聖霊の働きを覚えながら、あなたからこの全てではありませんけれど教えられる恵みをいくつか私たちは受け取ることができることを覚えてありがとうございます。私たちそれぞれいろんな問題を抱えています。そしてそれを乗り越えるようにあなたが導いてくださっていると信じます。そのためにも聖霊の助けをいただいて、満たされて、そして受け取るものを受け取って、喜びと元気と感謝を持って前に向かって進んでいけるように、今日あなたが礼拝会この恵みを通して私たちに力と御言葉を、また愛を注いでくださる、希望を注いでくださることをありがとうございます。感謝します、感謝します。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン、アメン。ちょっと力が入った祈りになってしまいましたけれども、まあでもですね、あの本当に聖霊が今日ですね働いてくださることを覚えて感謝したいと思います。今日のポイントですね、3つまた入れさせていただきました。イエス様と共に生きる聖霊の助け、まず最初はですね、恐れですね、この心を騒がせることから解放されるようにイエス様は弟子たちに語ってくださっている、そこをですね通してですね、私たちもですね恐れることを、思い煩うことをやはりあの日々ありますので、神様のお助けをいただいて、その中で恐れるなと語ってくださるそのお力をですね、心霊体いっぱいにですね受け取っていきたいというふうに願います。2番目、これはあのイエス様が語ってくださった内容ですね、再臨時に、全てのことが分かると、天のお父様イエス様が一つであることを、イエス様と私たちが一つとなっていることが分かるとおっしゃっておられます。 ですから、まあ後で触れますが、それまではですね、分かる部分は分かるということでありますね。ですから私たちはやはりこう求めたり、この、満たしをですね、この本当に満たしに近づいていったり、そういうことは必要になってくるかと思います。3番目はですね、聖霊をお助けによって、御言葉を悟ることができるということをですね、一緒に見ていくことになるかと思います。最初のポイント、恐れからの解放です。ある方はですね、この、聖書に、365回以上ですね、恐れるなという言葉がこの書かれているというふうに計算した方がおられるようですね。そしてその意味合いとしては、私たちは、まあ、毎日恐れてしまうと、恐れることがあるという、そのそういう意味だというふうにこう解釈された、ね、方がおられます。私たちはですね、恐れるこう状況になった時に心が震えますね。そして本当にこう足が止まってしまうかもしれない。でも毎日毎日神様が私たちに恐れるなと語ってください。恐れるな、私はあなたと共にいる、立ち止むな、私はあなたの神だからと語ってくださっていることをですね、私たちは受け止めていくときに前に向かって進むことができるかと思います。このヨハネの14章、先週先々週と私たち学びました。これは十字架前のですね、最後の晩餐でイエス様が弟子の足を洗ってですね、そしてユダがこの裏切るために出て行った後ですね、この、ですね、人々はですね、何かこう緊張感が漂うようなこうピリピリしたこの状況に、まあ、なぜならイエス様が本当にきっと本当に緊張したような面持ちだったでしょうから、そういう中で弟子たちが何かこう心がざわついている状況の中で、イエス様が心を騒がしてはいけないというふうに語った内容がですね、この14章の内容です。その時イエス様はこうおっしゃってます。神を信じ、また私を信じなさい。私たちはですね、この神様を信じ、イエス様を信じて、そこを見ていくときに、私たちのこのいろんな思い煩い、恐れ、不安からですね、スイッチが切り替わってですね、そして神様を信じていくときに、恐れをこう横に置いてですね、前に向かって進んでいく。でも、裏返せばですね、恐れているときは、神様やイエス様に目が向いてないということになっていくかと思うわけであります。ですからイエス様は私たちにも語られると思います。私たちが恐れの中にいるとき、現状や問題に不安になってですね、この後自分はどうなるんだろうと思うようなとき、神様はですね、恐れるな、思い煩うな、神を信じ、私を信じなさいとイエス様はおっしゃってくださっているわけでありますね。アメン。ですからそこに目を向けていくと、そこから信仰と希望と愛のイエス様の力を受け取ることができるということでありますね。アメン。ですから私たちはどうしてもですね、この神様の方に目を向けていくということ、信仰というものが必要になってくるということです。イエス様はですね、この14章でこの聖霊によってあなた方を一人ぼっちにはしないというふうにおっしゃってくださっています。ヨハネの14の17、18ですね、この方は真理の御霊です。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。14の18、私はあなた方を捨て孤児にはしません、あなた方のところに戻ってきます。この文脈を見るとですね、イエス様はこの、私たちのためにこの家をですね、部屋を準備したら、まあ、戻ってくると。だから孤児にはしないと。でもその間はこのここにあります、真理の御霊、聖霊があなた方のと一緒にいて、そしてあなた方を一人ぼっちにはしないというふうにイエス様はおっしゃってくださっているわけです。ですからですね、もしですよ、このあなた皆さんが一人ぼっちになっている、そういう気持ちにもしなったとしたら、イエス様は後に戻ってきます。目に見える形で分かりますが、今は聖霊様があなたと一緒にいるとイエス様がおっしゃってくださっているということであるわけですね。アメン。ですから横にいる聖霊様に向かってですね、聖霊様、私は今もしかしたらちょっと一人ぼっちかもしれません、ではないかもしれませんけど、ね、あなた、イエス様はあなたを使わすことで私たちを孤児にはしないと、一人ぼっちにはしないとおっしゃってくださっていますから、どうか私を満たしてください。 私を満たしてください、憐れんでくださいと祈ることができるということになるわけでありますね。イエス様に祈ってもいいと思いますよ。イエス様は、ね、世の終わりまで私は共にいると言ってくださっていますから、ですからイエス様、私を満たしてくださいと祈ってもいいと思いますが、でもイエス様、聖霊が私の言葉を思い起こさせるというふうにおっしゃってくださっていますから、アメン。ですから私たちはまずもしかすると身近なですね、聖霊様に、聖霊様、イエス様の愛を教えてください、イエス様の平安を教えてくださいというふうに祈ることも一つの祈りということにはなっていくかと思います。でもどちらにしてもイエス様はですね、あなた方を一人ぼっちにはしないというふうにおっしゃってくださっているわけですね。そして一人ぼっちにはしない聖霊が私たちの心に働いてという中で、私たちはですね、この神様、聖霊様、イエス様との信頼関係の中で、私たちはこのさまざまな希望をいただくことができる。これは先週ですね、開いた恵みの御言葉であります。今日もですね、一緒に見ていきたいと思いますね。まず伝道者の書、ね、私たちは神様を信じることを通して幸せを日々感じることができる。素晴らしいですよ ね、幸せを日々感じることができる、非常に素晴らしいことになると思います。伝道者の書ですね、ソロモンが書き記してくれています。一緒にもしよければ読んでいただいてもよろしいですか。はい、3-12-13、はい、私は知った、人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないのを。13、はい、また人が皆食べたり飲んだりして全ての労苦の中に幸せを見出すことも神の賜物であること。アーメン。私たちがこの食べたり飲んだりし、また仕事をする中で日々幸せを感じることができる、それは神様からのギフト、賜物であるとソロモンは書き記してくれているわけですね。ですからこれをですね、聖霊が私たちにこの御言葉を思い起こさせてくださると、きっとですね、皆さんも経験されていると思いますが、ああね、食べたりご飯を食べた時に日常生活の中で、ああ私って幸せだな、俺って幸せだな、僕って幸せだなって思えるような、そういうその満たしをですね、私たちは経験することができる、こういう日々の喜びを私たちが味わっていくとですね、クリスチャンである私たちは満たされて喜んで、そしていろんな時にですね、喜びを分かち合っていくことができる。つまり本当に細かな一瞬一瞬の中で神様が働いてくださると、私たちはそれを見て感じて幸せを覚えることができる。アメン。これをですね、神様はこの御霊、聖霊の働きを通しても私たちの心に日々教えてくださる。ですからもしですね、何か不幸せを感じるような時がもしあったとしたら、神様にまた祈ったらいいと思います。神様、あなたのプレゼントとしてこの幸せを、喜びを与えてくださって感謝いたします、アーメン。まあ、与えられてますから ね、感謝します、アーメン。そう祈りながら聖霊のお助けをいただくということになっていくかと思うわけですね。アーメン。この御言葉は真実ですから、ね、食べたり飲んだりする全ての労苦の中に幸せを見出すことも神の賜物、プレゼントである。私たちは毎日の生活の中で幸せを感じるように神様が作ってくださったということをですね、私たちは知ることができるかと思います。もう一つ先週学んだ見たところですね、全ての面で健康になる、これは第3ヨハネです。3番目のヨハネの手紙ですね、これも読みましょうか。 1-2、はい、愛する者よ、あなた方の魂が幸いを得ているように、あなた方は全ての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。すごい言葉だと思います。神様の約束です ね、魂が幸いを得ているように、この考え方もまた体も全ての面でこの幸いを得て健康、ヘルシーで 健康であるようにと神様は私たちに願い導きを与えておられる。そのために十字架の血潮、あの犠牲の代価を支払ってくださって、あの十字架の血潮は罪の代価とともにこの私たちの癒しのための代価であるというふうに書かれておりますよね。アメン。ですから私たちの癒しは体だけでなく心やまた考え方や昔の記憶の傷やさまざまなものがあの十字架のお力によってこの許され癒されていくと私たちは解放されて、そしてその私たちがそこでまたこの健康になり幸いを得てまた幸せを味わうことができるよ。神様は私たちにですね、神様との関係が深まる中で全ての健康、心、体、全ての面で健康であるようにと導いておられるということを教えられていることを覚えて感謝したいと思います。もう一つは後でもまた触れます、平安が与えられるですね。今日の一つのテーマは思い患うなと神様が語ってくださっている内容でありますので、はい、思い患った時にどうしたらいいかということをですね、神様はこのパウロの手紙を通して教えてくれてますね。はい、ピリピの 4-6 です。これも一緒に読みましょうね。はい、ね、読む前に、思い患い、この、ね、祈りは口先の表面ではなくてやはり心、感情を込めてやはりこの御言葉は受け止めていく必要があるかと思いますね。一緒に読みましょう。はい、何も思い患わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。4-7、そうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。このピリピ人の手紙の内容は私たちがこの思い患いをこのですね、全て感情を神様に感謝を持ってですね、はい、ここ大事なのは感謝を持って捧げる祈りと願いによって、これコツになると思います。思い患いがあります、もしかしてドロドロの感情かもしれない。もしそうだとするとそれドロドロにうわーっていうのも一つの祈りなんですけど、でもこのピリピのこの手紙を通していくと、この感謝を持って捧げる祈りと願いによって、ね、ですからこのうわーっていうドロドロのものがあったとしても、でもまず神様感謝します、あなたを褒めたたえます、でも私は今現状はこういう難しい状況がいっぱいいっぱいあります、でも神様あなたを褒めたたえます、感謝します、賛美しますと、まずですね感謝を主に捧げながらいろんなネガティブな悲しい苦しい感情を訴えていくということをしていく中で、全ての理解を超えた神の平安あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。神様の大きなそれら問題を超えた平安が注がれる与えられるというふうに書かれているわけでありますね。クリスチャンは多分ですね無意識でもこれをやってると思います。皆さんやってらっしゃると思います。もう神様にわーっと言って、そして主よあなたをと見上げてわーっと言って、そして平安をいただくところまで祈って行かれてると思うのです。でももう一度ですね御言葉からこのことをですね受け止めて、つまり、今日の文脈からすればこれらも聖霊様が働いてくださる時にできる内容だということになるわけですね。ただもう聖霊様関係なしに自分の思いだけでわーっと言っても、私の心に神様が触れてくださるということには少し時間がかかってしまうかもしれない。ですから私たちはまず感謝して神様また聖霊様を見上げて、そして触れていただくということの中で思い患いを全部注いでいくとき、神様にお捧げしていくときに、主がですねここにあるように理解を超えた神の平安で私たちを満たしてください。はい、まず今日最初のポイントは恐れからの解放です。これは御言葉にいくつか書かれているものでありますが、 それを私たちは実行することを通して聖霊が働く中で、私たちは恐れから完全に、完全にといっても、上がったり下がったり上がったり下がったりということにはなると思いますが、でも恐れから解放され続けていくということになっていくかと思います。はい、2番目です。これは短くお語りします。神様、イエス様はですね、はい、ヨハネの14の18で、ここ14章では何度も言ってますが、私はまた戻ってくるとイエス様おっしゃっておられますね。アメン。イエス様戻ってこられますよ ね、時は分かりませんが、でも同じ姿で戻ってこられます。これを再臨というふうに言いますが、そして14章20節一節過ぎます。その日には、私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かります。文脈をこうそのまま素直に読んでいくと、戻ってきます、その日にはということですから、これは再臨の時、または私たちがこう挙げられる契機の時ということになるというふうに理解することができるかと思います。ですから私たちが目と目を合わせてイエス様とお出会いするその時には、私は父のうちに、イエス様が父のうちにいて、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のいることがあなた方に分かります。イエス様が、天のお父様と元にいて、そして私たちがイエス様の元にいることがはっきりと分かります。はい、そのように語ってくださっています。ヨハネの14の11で、イエス様はこうもおっしゃってますね。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。イエス様はもうそのことを分かっておられます。信じられないなら技の上に信じなさい。ですから弟子たちもですね、この時イエス様がおっしゃっておられるイエス様と天のお父様が一つであるということが、よくわからない、そういう中でイエス様は技を見て信じなさいというふうに語っておられるということが、ここに、よく記されているということになるわけです。何を申したいかというと、先ほどから何度もお話してますが、イエス様とお出会いした時にはもうイエス様がおっしゃりたいこと、特にここではですね、イエス様とお父様が一つであり、私たちとイエス様が一つであることがこのはっきり分かるというふうにイエス様は語っておられるわけですね。ですから希望を持つことができると思います。後ですけど、ね、イエス様とそのお出会いするその時には全部分かるんです。つまりそれはですね、それはどういうことかというと、それまでは私たちはまだ完璧にはイエス様と私たちが一つであるということがまだ分からないということになるわけでありますね。でもこれは皆さん分かると思うんですよ。もし皆さんとイエス様がいつも一つである、もう私はイエス様と一緒で満たされているということであればですね、どんな問題が起きたとしてもイエス様はすぐ横にいてくれるわけですから、全く動じることなくですね、ハレルヤハレルヤ感謝します、もうものすごい信仰者としてですね、私たちは生きていくことができるわけですね。でも現実はなかなかそうではないということになると思うんです。難しいことがあればやはり不安がありますし、恐れがやってきますし、迷いも来るかもしれない。それはまだですね、全部この私たちはイエス様と私たちが一つであるというその理解も全部受け取っていないということになるわけですね。ですからそうであるなら、逆にですね、期待していったらいいと思うんですね。その後には完璧に分かる、アメン、これは感謝です。でもそれまでは聖霊の助けによってちょっとずつ理解していく。ですからもう私が仮にですよ、もし私が分かったつもりでいたら、そしたら逆に怖いことが起きると思うんです。分かったつもりでいると、もしかしたら不安が湧き上がったり、また恐れがいっぱい湧き上がった時に頭の中で多分混乱すると思うんですね。私はイエス様と一緒にいるはずなのに、なんでこんな不安がと言って心がぐしゃぐしゃになるかもしれない。でもイエス様はおっしゃってる、その日、そのかの日には私とあなた方は一つであることが分かる。でも後で触れますが、今は聖霊が働く中で あなた方はイエス様、私の言葉、イエス様の言葉を思い起こされていくのだというふうにイエス様は語ってくださっているということであるわけですね。ですから今この2番目のポイントとして申し上げたいことは、今は私たちは完璧にはわからない、これが今の時代だということでありますよ。ですから後を楽しみにしながら、今はつまり謙遜になって、わからないので教えてください、聖霊様、イエス様の言葉が一体どういうものなのか教えてくださいと、今はまだ完璧ではありませんからね。ですから謙遜な気持ちで求めていくということがやはり必要になってくるということになるかと思います。はい、ね、その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方と見ることがあなた方に分かります。再臨時です、イエス様とお出会いする時です。ハレルヤ、素晴らしいです、ハレルヤ。でも今はまだ完全ではないということを私たちは理解していくことは、逆にですね、恵みということになると思います。その観点でいくと、この次 の、 イエス様がこうおっしゃった、私を愛する人は私の戒めを守る、これもですね、この理解することができると思うんですね。はい、見ていきます。14-21 です。読みます。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身もその人に表します。でもこの後ですね、ピリポですかね、ピリポがですね、22、はい、ごめんなさい、ピリポではありませんでした、イスカリオテではないこのユダでした、ね、このユダさんがイエス様に質問するんですね。イエス様がこの21で、私を愛する人は私の戒めを守るということを言ってるのに、このユダはですね、こう言います。主よ、私たちはご自分を表そうとなさるのに、世にそうされないのはどうしてですか。イエス様その23でまた同じことを言うんです。イエスは彼に答えられた、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。ここを見るとですね、このユダも多分周りの弟子たちもイエス様の真意がよく分かっていないというふうに受け取ることができるかと思います。イエス様は、私の戒めを守る人は私を愛する人ですというふうにこの語っているわけです。ですからこれらのこともですね、私たちイエス様を愛していると思います。アメン。でもこれもまだ成長途上ということになっていくわけですね。私たちのイエス様への愛はまだまだ成長していきます。そしてその成長していく中で、ますます私たちはイエス様の戒めを守っていくようになるということであるわけですよ。アメン。でもそれらは本当にイエス様との関係が深まる中で、だってね、皆さん愛するって理屈じゃないじゃないですか。イエス様を愛するっていうことは全存在をかけたものですよね。ですからイエス様を全存在で愛するということは、やはりイエス様から全存在で愛されているということがわからないと、私たちはイエス様を本当に心から愛します。それはなぜなら、本当に私の全てをイエス様が愛してくださっていますからという経験の中で、私たちはイエス様を愛していくようになっていくということになるかと思います。ここにはやはり私たちの人生経験が必要になってくるということになるかと思います。つまり失敗します。でもペテロと同じですよ、ね、ペテロもイエス様のことを3度知らないと言いました、ね、そして、ね、落ち込みました。でもイエス様はペテロに近づいてくださった。失敗すればするほど、こんな私をイエス様はそのまま受け止めて本当に愛してくださっている、そのことが分かれば分かるほど、私たちはイエス様を愛していくようになる。結果、聖霊の助けの中でイエス様の戒めを守っていけるようになるということが、私たちのこの人生の自然な方向ということになっていくかと思います。でもイエス様がおっしゃっている、私を愛する人は私の言葉を守ります、 メン。これは私たちがさらにまたこの深い深い恵み高めへと向かっていく恵みの言葉ということになっていくかと思います。もっと愛すると、もっと戒めを守りたい、守れるようになっていくということになるわけであります。ですから今はまだ第1コリント13の12、今はまだぼんやりしたものを見ているという表現があります。もしかすると私たちはまだぼんやりしているところがあるかもしれない。でも後はですね、はっきりわかる、アメン。そして今はそこに向かって進んでいる、アメン。ですから私たちは繰り返しですが、謙遜になって主を満たしてくださいと祈っていく、そして聖霊に教えられるということが非常に大切になるということになっていくかと思います。最後のポイントです。聖霊によって私たちは御言葉を悟ることができるということを、確認して終わっていきたいと思います。イエス様の言葉です。14の26です。読みます。はい。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。アーメン、アーメン、アーメン。もうこの言葉何度アーメン言ってももう足りないぐらいです。聖霊様が働くとイエス様のことを思い起こさ、イエス様のことを教えられ、そしてイエス様が話してくださったことを思い起こさせてくださる。だから今日第一ヨハネの4章で神の霊が働くときにイエス様を告白できるし、神の霊が働く中で愛することも愛されていることも悟るということを学びましたが、聖霊が働いてくださると私たちに御言葉がどういう意味合いを持っているかということがよくわかるようになる、アメン。ですからこれは本当に楽しみの領域です。もう皆さんもいくつかのこの御言葉を聖霊によって悟らせていただいているということになるかと思いますが、でももっと期待したらいいと思うんですね。皆さんが知ってらっしゃる御言葉でも、聖霊様にもしかしてあなたがですね、今晩また今日の帰り、神様、これはそのさらに深い真意は一体どういう意味を持ってるんですかと、もしお聞きしたならば、もしかすると聖霊によってそのもう一つ深い意味合いを教えていただけるかもしれない。こういう恵みが積み重なる中で私たちのこの信仰の財産が本当に広げられてですね、私たちは安定した喜びに満ちたこのキリスト者としての人生を歩むことができる、聖霊に悟らせていただくことが非常に大切ということですね。はい。平安です、ね。ヨハネの16の33、有名な箇所です。読ませていただきます。これらのことをあなた方に話したのは、これイエス様の言葉ですよ。あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては困難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。イエス様の言葉が悟ることができると私たちは平安が与えられる。なぜならイエス様はもう十字架と復活によって世に勝たれていますから、私たちはこの勝利の力をいただいて、その知恵をいただいて、ややこしい問題を一個ずつ乗り越えていくんですよ。なぜならイエス様が勝利されてるから、アメン。そのお力をいただいて、ややこしい問題を一個ずつ乗り越えていくんですよ。乗り越えていくのは私たちなんですけど、でも勝利があるということを知ることは非常に大切、力があると思います。恐れの中の支えもこの聖霊によっていただきます。イエス様の復活後、弟子たちとこの夕方ですね、復活の夕方に弟子たちと出会った時の場面です。ヨハネの20の19、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて、つまりもう迫害を恐れて、戸を閉め、戸に鍵をかけていた。するとイエスが来て彼の真ん中に立ち、こう言われた、平安があなた方にあるように。そしてこの22、こう言ってから彼に息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。これも素晴らしいですね。こう象徴的な言葉ですね。聖霊を受けていくとイエス様のことがよく分かって、恐れの中でも平安が与えられる、アメン。ですから私たちもイエス様がおっしゃったように聖霊を受ける必要があるわけですね。大きな新しい満たしを日々受ける必要があるわけです。 そして先ほどですね、感情を注ぎ出して祈る、フィリピの 4-6-7 をもうお語りしましたね。ですからもう短くしかお語りしませんが、この思い煩いを、感情を、感謝を持って、ここ大事でしたね。感謝を持って感情や思い煩いを全部委ねていくと、人知を超えた神の平安が私たちに注がれると書かれていますね。アーメン。ですから私たちはこれをですね、日々していくように神様が教えてくださっているということであるわけです。もう時間が来ておりますので、もう最後要点だけ、ポイントだけ最後見ていきますが、やはりですね、聖霊様はおられます。アメン。おられますよ。御言葉はあります。アメン。ありますよ。そしてこのいろんな神様が準備した良き印というものも、アメン、ありますよ。でもですね、そこにやはり思いを、感謝を持ってと書かれているように、私たちは心を切り替えていく必要がある。これも大事なポイントになっているかと思います。パウロのコロサイ人の手紙、こうありますね。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。つまり不安がある中で、キリストの平和が私の心を支配するように、つまり感謝を持ってキリストを見上げて、そのキリストの平和があなたの心を支配するように、ここはですね、不安から気持ちを平安、平和の方に切り替えて、そしてその支配の中に生きる、つまり私たちが心を切り替えていくということ、信仰の選択ですね。肉を離して御霊を選ぶ、御霊に導かれるというふうにも言うことができるかと思います。この作業も大前提は聖霊様がいることですよ。アメン。印があることですよ。アメン。でもあっても、私たちがぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅですね、ネガティブなままで生きたら、触れようと思っても私たちの選択で背中を向けてしまうので、聖霊様の恵みはあります。アーメン。大前提ですが、でも次に感謝を持って平安を私たちはここに迎えていく、私たちの応答も必要だということをですね、私たちは知ることができるかと思います。はい。3-10、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。これ今年の教会のテーマですよ ね、はい、ね、キリストの御言葉にとどまるです。ですからもしうわーっと思ったら、キリストの御言葉は今この状況で何と語っているか、そう考えていく問題の中で、ね、よくね、思い出す言葉は多分いつも喜び、絶えず祈り、全てのことに感謝しなさい、恐れるな、私はあなたと共にいる、災いではなく平安を与える計画、いろんな御言葉があります。それを思い起こして、その御言葉を祈っていくということは非常に力になるかと思います。これ実践ですから ね、そういう御言葉を思い起こしていく、心を切り替えるということです。はい。愛するということも、これもですね、大切な私たちの心の切り替えということにもなりますか ね、イエス様がおっしゃった戒め、それはこれですよね。はい。これヨハネの 15-12 読みます。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。先ほどイエス様を愛する人はイエス様の戒めを守るということを一緒に学びました ね。イエス様はこの戒めとして、私たちが愛し合うように、そのように願っておられる。これも私たちの心を切り替えるということになるかと思います。わーっと周りの人がいろいろいるかもしれない、でも私たちは愛するんですよ、その方を。なぜならイエス様が私を愛してくれたから。そしてイエス様が、私があなたを愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これは弟子たち同士の 愛し合うということも、まず一義的には言えるでしょうけど、でも弟子たち以外の人はもう全部切っていいなんてイエス様はおっしゃっておられないお方ですから、さまざまな人を愛するんですよ。これがイエス様の戒めです。ですから私たちはそのように心を向けていくときに、やはりこの感謝を持って 願いと思いを知っていただきなさいではありませんが、愛していく中で気持ちを神様に向けて、そしてますます神様のお力を受けていくことができるような、そのような私たち準備をしていくことができるということになると言えるのではないでしょうか。アメン。今日はですね、先ほどお語りしましたが、もうイエス様の御言葉は私たちに与えられています。アメン。聖霊の働きもあります。アメン。ですからあとは私たちが感謝し、そして喜び、愛しながら神様のこのお力、聖霊の力をいただいていくときに、私たちはますます神様のお力をいただき、そして御言葉を本当に悟らせていただいて、私たちですね、進んでいくことができる。今日は恐れから解放される、神様のことがよくわかると恐れから解放されるということを学びました。そして、再臨時に完璧に私たちは完全に教えられる、つまりそれは今は謙遜にいつも求め続けていくことが大事だということをお語りしました。そして聖霊によって全てがわかる、ですから聖霊を求めていきましょう。そして悟らせていただきましょう。そしてイエス様を愛していきましょう。そのことをですね、御言葉からお語りさせていただきました。一言お祈りをして今日の御言葉を終えていきたいと思います。神様、今日ヨハネの14章、私たち一緒に、学びました。牧師はあなたから教えられたことを、こうして語らせていただきました。でも今この言葉が、届けられていく中で、お一人お一人の上に聖霊が働かれることを通して、神様が教えようとされることがそこでこの深まっていくことを覚えて、ありがとうございます。今日あなたが教えてくださったことを感謝いたします。今からしばらく祈ります。それを確認する祈りをしていきたいと思います。すべて感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。